皆さんこんばんは、新月を一日過ぎてしまいましたけれども、昨日は19年に一度の作誕冬至でしたね。太陽のサイクルの大切な節目である冬至という一日と、月のサイクルの節目、新月がぴったりと重なったこのスペシャルなタイミングが巡ってくるのは19年に一度なのだそうです。昨日は北鎌倉にあります有名な禅寺東慶寺さんで、一日中ですね、この作誕冬至にふさわしいイベントを行っていました。地球歴の考案者である杉山海智さんと宇宙物理学者の佐治春夫博士の対談や、ラジオ女子会では育てる育つをテーマに女子トーク盛り上がりました。たくさんの出会いや学び、インスピレーションをいただきながら、まさにこの新しい始まりを感じる時間をたくさんの方々と一緒に過ごさせていただきました。そんなぎゅっと詰まった一日が明けての今日の朗読のテーマは、超能動的に生きるです。この自分という存在のかけがえのない人生を自由に舵取りしながら輝いて生きるために、今は亡きこの本のご著者であります鶴光一さんの伝えたかったエッセンス、ぎゅっと詰まった章になっておりますので、まずは今日の章を読ませていただきますね。着実に地球のポータルが開かれ、月を追うごとにエネルギーの上昇が感じられるようになってまいりました。それは皆様方の意識の開きを象徴しております。新しい地球を迎えるのだという皆様方の決意が宇宙に感応し、次元のドアが着実に開き始めました。それに比例して我々が宇宙から受け取るメッセージの量もこれから飛躍的に増えてくることでしょう。そんな今、皆様の心がけることは一つです。自分自身を宇宙に向かって解放すること。そして、自他を隔てている潜在意識と顕在意識の壁を取り払うことです。この地球上で完全に開かれた意識を体現し始める人が、今年の末から来年にかけて大量に現れてくる模様です。準備のできた人が、宇宙からのサポートを受け、肉体を構成する元の元、DNA の異型である超原子の改造が始められていきます。この星地球はすでに自分自身の変容を受け入れています。新たな物質レベルの新しい星へと変化することを1996年の1月に受け入れました。グレイトセントラルさんからの提案を受け入れ、自分の身を犠牲にしてでも我が子のためにと頑張るのではなく、自分自身のために五次元の星へと脱皮することを受け入れました。これからはあなたの番です。あなたの覚醒が地球を助けます。そう、それはよくわかってる。でも、すぐにどうにもならないイライラがやってくるんです。一体自分のイライラをどうすればよいんでしょう。そんな思いを持ってる多くの方がいらっしゃると思います。あなたがイライラするには訳があります。あなたに害をもたらすイライラの源は、 一体あなたのどんな考え方からやってくるのでしょうか。あなたを被害者に仕立て上げるあなた自身の考え方は一体何でしょうか。勝手なことしないでよ、と人は自分に許可もなく勝手にした他人の行為を咎めます。一言断ってくれればいいのに、無断でやるなんてちょっとひどいんじゃない?このような時、あなたは犠牲者の立場を選択しています。加害者とは断らなかった相手です。でも本当にそうでしょうか?もし一言断れば済むんだったら、断りがなくても済むはずです。でも、あなたのむしゃくしゃは収まりません。一言言ってやらないと気が済みません。例えば、300cc の献血ができた喜びは、感じられるのに、1gの血を蚊に吸われた時には腹が立ちます。承諾していることには喜びを感じられるのに、無断だと腹が立ちます。血を抜かれるという行為に意味を与えているのは私たちなのです。取られたと解釈したときに、人は被害者になり、あげたと解釈したときには、犠牲者とはなりません。あなたの解釈があなたに害を与えているのです。献血が喜びである人は、蚊に愛を与えることができたことも喜びであるはずです。そんなことして蚊が増えたら困るじゃないかと、エゴは主張するかもしれませんが、実際には創造主であるあなたにとって不必要なものが大量発生することはありません。また、無礼講という言葉があります。今日は無礼講じゃ、何でも勝手にするがよい。いちいち許可はいらないから勝手にしなさいという大変に太っ腹な考え方です。そのような考え方をすると、その日に起こったことはすべて許せます。俺が認めたんだから良いよ、ということです。だったら、これを毎日やってみませんか?朝起きたら一番に大きな声で宇宙に向けて言ってください。今日は無礼講じゃ、地球の皆のもの勝手にするが良い。通勤電車の中が満員だったとしても、よいよい、俺が許したのだ。おしくらまんじゅう楽しむがよい。と思うと、いつもと様子が変わります。人身事故で電車が途中でストップしても、よいよい、俺が許したのだ。動き始めるまで、ここでゆっくり瞑想でもしよう。またとないチャンスに恵まれた。と、喜びだけを体験します。そして遅刻して会社に着いた途端、上司がやってきて、あなたにこう言ったとします。困るじゃないか、大切な会議があったのに、と。よいよい、今日は無礼講じゃ。好きなだけ不満を言えばよい。何でも私が聞いてやろう。ただし、これは自分の心の中だけ、独り言として言ってください。こうなると、もはやあなたにイライラはなくなってしまいます。あなたが許しているのですから、あなたが被害者になることはありません。いやいや、俺はそんなこと聞いてない。そんなことを許した覚えがないぞ。こう判断した瞬間、あなたはすでに犠牲者となります。もう二度と誰かの犠牲になりたくないのであれば、ことは簡単です。あなたの宇宙で起こるすべてにあなたが責任を取ることです。でも毎日無礼講を言うのも面倒です。 なので皆さん一緒に行ってみませんか？これからはすべて無栄光じゃ。すべてを私が許す。宇宙の皆のもの勝手にするがよい。すべて私が責任を取ろう。と。その日からあなたは自分が生きる宇宙の支配者として生き始めます。ですから、あなたの心を傷つけるどんな出来事も消滅してしまいます。仮にテレビのスイッチを入れるとこんなニュースが流れてきたとします。〇〇地区で戦争が勃発、死者多数。すべてを許している創造主であるあなたは、こう言うことができます。私はあなた方の苦しみを理解します。自分を傷つけ、人を恨むといった体験を、あなた方が選択した勇気を、私は心から受け入れます、と。また、ある日、実家の母から突然電話がかかってきました。お父さんが死んだよ、と。このような時、さすがに、よいよい、許そう、というようなことに抵抗があったら、ちょっとだけ意識的に人間意識に戻ってみましょう。この意識的にというところに気づいていてください。きっと涙が溢れ出してくるかもしれません。どうぞたっぷりそこにいてください。それもあなたの大切な大切な役割であるからです。あなたは自分を表現するために今ここに存在しています。あなたのそんなかけがえのない感情を大切にしてください。自分の目から溢れ出す涙がとてもすがすがしいものであることにも気づかされるでしょう。人間の感情の素晴らしさに感動が押し寄せてくるかもしれません。すべての体験が、これまで苦しみのパニック感のそれではなく、別の種類のマイナス感情があったことを発見されることでしょう。それが気づいているということなのです。たっぷりと人間であることの喜びをかみしめ終わったら、また元の創造主に立ち返り、父よ、お疲れ様でした。私はあなたが人間としての生を終えられることを受け入れます。私はあなたがやってきた目的をすべて無事果たされ、帰還していくことにエールを送ります。長い間父としての役割を演じてくださったことに感謝を捧げます。不自由な肉体を離れ、自分の本性を取り戻し、肉体の死とともにやってきた思考の至福体験を祝福いたします。そう言ってみましょう。さて、すべて許すと言っても、これだけは例外だよ、と言ったものはありませんか？いや、このベンツだけは勝手にされては困る。当然命だけは別物だ、などと。無礼講だと言っておきながら、そんなことしていいわけがないじゃないか、それぐらい常識でわかるだろう、などとイライラがやってきたとしたら、相手を咎める前に、それが今の自分の限定された意識からなされた判断かもしれないと、一度疑ってみてください。命でさえ例外ではありません。どうぞ自分こそが創造の源であるという立場に立ち返り、勇気を持って他人ではなく自分の価値観に意識を戻し、自分の思考の限界を探ってください。あなたの宇宙でしてはならないことなどないのだと、その言葉を思い出してください。 これには例外はありません。例外があるとしたら、それこそがあなたの限界なのです。あなたが責任を取れないところにだけ恐れが潜んでいます。あなたは自分が責任を放棄したものによって害されるのです。ですから、もう俺は聞いてないぞと責任逃避するのはやめましょう。そんなこと承認した覚えはないなどというのはやめましょう。あいつは間違ってるというのもやめましょう。あの情報はおかしいと責めるのはやめましょう。なぜならば、そこからあなたは被害を受けるからです。本当はあなたが承諾していないことは決して起こりません。あなたの宇宙にはあなた一人しか存在していないのですから。別次元のあなたが承諾しない限り、あなたは蚊に刺されることさえありません。トータルなあなたが OK を出さない限り、あなたには何事も起こらないのです。ですから、事故なんていうものはありえません。すべての出来事は自分自身であるハイヤーセルフが承諾しているのだという立場を選択し続けてください。そうなったあなたは、もはや決して犠牲者になることはありません。その時、あなたの前に肉体を持った宇宙人が現れることでしょう。あなたが出会うすべての人は、自分の招いたお客さんということになります。夜遅くに聞こえてきた隣の部屋からの下手くそなピアノの音も、電車の向かい席に座った酔っ払いの酒臭さも、ラーメン屋のテーブルの上を這い回るゴキブリさんも、例外にしないでください。しつこい新聞の誘惑さえ、自分が招いているという態度を失わないでください。もう一度言います。私たちは、自分の関わり知らないところで起きたことに腹を立てます。こんな風にされた、そんなことされる言われはないと。そうした受け身的な態度を選択したときには、必ずあなたが傷つきます。自分を真に愛するとは、決して受動的態度を選択しないことです。理由はよくわからなくとも、これは私が体験したかったことなのだ、私が望んだことなのだと、能動的態度で接してください。先に言ってくれればよかったのに、一言断ってから持っていけよ。黙ってちゃわからんだろう。俺は聞いてないぞ。こんな発言こそがあなた自身を傷つけているのだということに気づいてください。源はすべて自分である。この超能動的態度を崩さない限り、あなたが被害を受けることはなくなります。どうか忘れないでください。自分がすべての現実の創造主であることを。はい、いかがだったでしょうか。今回で最終回を迎えます、この幻の書の朗読コーナー。思い返せば、今年の初めにスタートしてから、まあほぼ一年ほど続けてきました。この間にも私自身も様々な変化がありました。皆さんはいかがだったでしょうか。 小さな気づきから始まる小さな変化の選択、そして小さな勇気が積み重なってかけがえのない成長を遂げてきた自分に気づかされることが今年もたくさんあったのではないでしょうか。この幻の書の朗読を通じて本当にたくさんの方々とつながることができたことを本当に嬉しく思っています。来年からはまた新たに壮大な夢をはらんだプロジェクトであるラジオ寺子屋をスタートさせる予定です。2015年も素晴らしい未来につながる一年を皆さんとご一緒できることを楽しみにしています。今後とも旅をする種とともに種まきストリリの種まきプロジェクトをいろいろな形で応援してくださいね。それでは皆さん、良いお年を。